ブリーリーリオのハカーニュースデイリー、本日もお届けします。葵とユーマがお送りします。今日は AI セキュリティの話題からオープンソースの脆弱性レポート、そして欧州の暗号化政策まで気になるトピックが並んでいます。
はい、まずは AI 安全研究所とレッドウッドリセーチがハンギングフェイスで起きた侵害について詳細な検証を公開しています。アプリのセキュリティ研究の世界では注目の動きです。
その他にもキューブズ OS のセキュリティブレティン、そして欧州委員会が保護戦略の中で暗号化のバックドアを再び推し進めているというニュースも。
それでは今日のトピックを順にご紹介していきます。メーターとレッドウッドリサーチがハギングフェイスのハッキングに関する詳細な振り返り記事を公開しました。攻撃はまず標的を探してフィッシングするところから始まり、いわゆるソックパペットと呼ばれる偽のオープンソースコントリビューターのアカウントを大量に作り上げていました。
その偽アカウントを使って様々なソフトウェアへの更新を押し込み、しかもそれが他のボットにプロンプトを注入する仕組みになっていたわけです。感染したボットがさらにフィッシングキャンペーンに加担するよう乗っ取る構造で、ソーシャルエンジニアリングとサプライチェーン攻撃を組み合わせています。ハギングフェイス上でそうした偽の更新がどれほど広がったかが、このポストモーテムの中心的な論点です。
キューブズ OS がセキュリティブレティン QSB の118を公開し、 QVM のコピーの2の VM のエラー報告機能で DOM0 での任意コード実行が可能になる脆弱性を明らかにしました。QVM のコピーの2の VM は DOM0 から指定されたキューブへファイルをコピーするツールで、 Q ファイルという TAR や CPIO よりはるかに単純なアーカイブ形式を使います。転送の最後にターゲットからソースへ確認が返され、その中には転送された全ファイルのチェックサムとエラーコード、そして最後に受信したファイルの名前が含まれます。
問題はそのファイル名の処理にありました。エラー時、DOM0 がエラー情報と影響を受けたファイル名を含む GUI メッセージを表示するのですが、三大をノーファイルマナー、非アスキ文字と二重引用符だけを除去し、シェルのメタ文字は残すんです。その後、DOM0 側のエラー報告関数がシステムを使ってエラーダイアログを起動するため、攻撃者が制御するファイル名もシェルに渡されてしまう。攻撃者がすでにどれか一つのキューブを侵害していて、ユーザーが DOM0 からそのキューブへ QVM のコピーの2の VM を呼び出せば、DOM0 に任意のコマンドを注入でき、Cubes OS 全体の制御を奪えるという影響です。対応は通常通り更新を続けるだけで、他にユーザー操作は不要とされています。なお、VM 側の QVM のコピーの2の VM は影響を受けません。そちらのエラー報告関数はシステムを使わず、フォークとエゲスケルピーでゼニティや K ダイラグを起動するためです。
ハカーニュースではいくつかの論点が出ました。チャースーキット氏は、これがまさにシステムが危険な理由の例だとし、なぜエラーダイアログをドムゼロで表示する必要があるのか理解できないと述べ、攻撃者が制御する入力を非特権側で処理できるならそうすべきだと指摘しました。ハカーゼモー氏は、これは VM 内のマルウェアに操作されないセキュアスクリーンであり、パスワード入力ダイアログも同様に扱われるべきだと応じましたが、チャースーク氏は、これはファイルのコピー移動エラーのダイアログだと明確に否定しています。ダニエル・ヒース氏は、グラフィックスと NIC を別々の VM に入れるなら、セキュアスクリーンも DOM0 の一部ではなく、反特権 VM の一つにできるはずだと述べました。デラモン氏はコードがずさんだとし、カイデーログバイナリの存在をフルパスでチェックしながら、次のステップではシェルのパス検索に依存していると指摘し、直接エグエマーする方がはるかに安全だろうと述べています。
利用者の反応も興味深いですね。ポロティクスリはキューブズに感銘を受けているものの、自分はそれほどのオピセックレベルを必要とする標的ではないとして、ドムゼロから他のキューブへ何もコピーしないだろうと語り、影響は低いと述べました。ネグラ氏は、通常はログをコピーして一周チケットを開くために使うと返しています。ゼッパイ氏は専用の金融用ノート PC でキューブズ OS を使い続けており、むしろキューブズを妨げているのはグラフィックスのハードウェアアクセラレーションの欠如ではないかと述べました。ジェイル・アリー氏は以前その理由でキューブズ OS をやめたものの、今は別のコンピューターで再び使っているそうです。
欧州委員会がプロテクト EU 戦略の中で暗号化のバックドアをめぐる動きを再び活性化させています。この戦略は法執行機関が暗号化された通信にアクセスできるようにするための枠組みを再提案するもので、ハカーニュース上でも大きな議論を呼んでいます。
議論の中心は、そのレトリックへの不信感です。ジェル・ホネン氏は、Google の暗号化にもかかわらずセキュリティをいった表現を、 EU がまた繰り返す手法の巧妙なレトリック操作だと批判しています。ディーゲロー氏は、EU 内ではそれが見られるものの、そうした要求を推し進めるグループは米国、英国、豪州を含めてどこにでも存在すると指摘しました。この動きが単なる EU の問題ではなく、世界的に暗号化の強度を弱めようとする圧力の一環だという見方です。
アンソロピックがクロードコードのコミットメッセージとプルリクエストの説明文にデフォルト設定でセッションの URL を自動追加するようにしました。これについてハカーニューズでは、帰属情報を誰もがオフにしていたために静かにデフォルトオンにされたのではないかという指摘が出ています。
そして、この帰属情報は確実には守られません。あるコメントでは、メモリに書いて含めるなと指示しても、効果は約6割程度で、メモリにある他の指示と同じ成功率だとされています。
ノー AI フライデーというサイトが話題です。サシカナシンがハカーニュースで金曜日に AI を使わないことを上司に認めてもらうため、このサイトを作って注目を集め、本物だと信じ込ませたいと語っています。
この意図は批判も招いています。あるコメント投稿者は可視性のためにアップボートしつつ、これは不誠実で全体的にかなり悪いアイディアだと述べています。1980年のスペースラブコンピューターに搭載されたコアメモリモジュールに関する記事が公開されました。記事の坂新門がコメント欄に登場し、コアメモリの質問に全て答えるとしています。
コメントでは、そのフランス製コンピューターに関する記事を求める声や、その手のメモリを 64KB ほど見つけて、Apple II や Atari などの 8bit CPU に接続してみたいという提案が上がり、実現可能かもしれないという関心が示されています。
JIC言語の開発ログに、アルリストにポインタの安定性を持たせるという機能が載っていました。要するに、コレクションの中の要素を指すポインタが、リストが伸びてもずっと有効であり続けるという性質です。ただ、ハカーニュースの議論では、そもそも要素への安定したポインタが必要なら、アルリストは間違ったデータ構造ではないか、という疑問が上がっています。
その指摘には素直にうなずけますね。アルネストが内部でメモリを取り直せば、古いポインタは無効になってしまいますから。議論に上がっていた代替案は、単にインデックスを保存する方法や、以前はセグメント化リストと呼ばれていた展開型リンクドリストを使う方法です。要するに、開発ログが機能を載せた一方で、コミュニティではそもそもどの構造が正しいのかという根本的な話に立ち返っている構図ですね。ヨーロッパのこの夏は、干ばつが極端にまで進み、砂漠化の脅威が現実のものになっています。フォーチュン誌の報道によれば、川や魚の生態系にも影響が及んでいる状況です。ハカーニュースのコメントでも、ウィーンからブダペストまでの列車の旅で、至るところが非常に乾燥していることに気づいたという声がありました。
そのコメント主はオーストラリア出身で、ヨーロッパに数十年住んでいます。いつもは緑にあふれ、至るところで何かが育っているのが印象的だったのに、今回は違った、という内容です。つまり、普段緑豊かな場所まであれだけ乾いている、というのがこの夏の深刻さを物語っていますね。次は、組織は年金のように振る舞うという話です。コーディネーションヘッドウィンド、協調の向かい風という題名で、組織と年金の類似性を論じています。ただ、ハカーニュースのコメントでは、このアイディア自体は理にかなっていると理解できても、実際にどこでどうやって実践するのかがわからない、という声が上がっていました。
そのコメントには、自分が関わってきた組織でも5年近く前からこの考えを知っているのに、全く状況は変わっていないという注釈もついています。つまり、理論としての魅力と実践への橋渡しの難しさに隔たりがあるということですね。もう一つ、言葉の選び方にまつわる興味深い話があります。ハッカーニュースで上がっていたのは、言葉を慎重に選んだだけという話なんですが、その中でジリアン・アンダーソンが X のファイル時代に明かしたエピソードが紹介されています。彼女の話によると、クリス・カーターは脚本のテキストが特定のレイアウトに合うように書くという OCD に近いこだわりを持っていたそうです。
なるほど。そのこだわりが結果的に X のファイル特有のセリフのリズムを作り上げたという話ですね。脚本の見た目、具体的には段落の最後に一語だけ残るウィドウを作らないようにしたいがために、言葉数や改行の間隔まで調整していたと。
そうです。つまりタイポグラフィー上の優先事項、ページ上で文字がどう収まるかという部分から、会話のテンポや間合いが決まっていった。これがこの作品らしさだ。狙って作ったわけではなく、書式に合わせるという制約の結果として、あの独特なセリフの調子が生まれたというのが面白いところです。
創作の意図とは別のところからスタイルが生まれる。というのは実際の制作現場らしいエピソードですね。 X のファイルの対話が持つあのリズム感が脚本をどう並べるかという編集上の癖に根ざしていたという発見です。今日はファイル名の処理がシェルでの実行へとつながり、ドムゼロでの任意コード実行に至った QVM のコピーの2の VM のエラー報告の脆弱性と、ピューシングやソックパペットの貢献者によるポイズンド更新というハッギングフェイスをめぐる一連のセキュリティ問題を取り上げました。
どちらも信頼に頼る仕組みの裏側で起きていた攻撃の形ですね。ここまでお付き合いいただきありがとうございました。
また次回お会いしましょう。